それではこれより牧師就職式を執り行います。岩内先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。お久しぶりです。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。それでは牧師就職式を行いたいと思います。はじめに聖書を読みいたします。ヨハネの福音書21章15節から17節。彼らが食事をしているとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度も、あなたは私を愛しますか？と聞かれて言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ではお祈りをいたします。天におられる父なる神様、あなたの名前を心より賛美を申し上げます。私たちを今日この場にお集めくださり、この兄弟の牧師就職式の時を持つことができることをありがとうございます。どうかこの時を豊かに祝福してください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では前の方にお願いします。誓約に入ります。百瀬ジョザイア兄弟。日本長老教会東関東中会から使わされた私たちは、ここに百瀬ジョザイア兄弟の牧師就職式の式を挙げようとしています。私たちの主イエスはかつて、この時代は悪い時代であると言われました。あなたが召され委ねられたこの教会の民たちは、そのような時代の中に御言葉を持って生きていこうとしている者たちです。それゆえ民たちが強く勝ち抜くために、御言葉を懇切に教え、かつ励ましと慰めを与えるように努め、聖霊天を司ることによって繰り返し罪の許しの恵みを思い起こさせ、神の御国における主イエスの祝宴に連なる希望を指し示していかなければなりません。また長老たちと力を合わせ、教会のために祈り、これを訓練し収めていかなければなりません。今あなたはこの職に就こうとするにあたり、1、あなたは神の恵みによってこの教会に使わされたことを確信しますか？
確信します。
2、この務めの遂行にあたり、神に対する愛と福音宣教のへの熱心を持ってこれを行うことを約束しますか？
約束します。
3、いかなる場合にも福音の真理および教会の純潔と一致と平和のために努め祈ることを約束しますか？
約束します。
4、御言葉の奉仕者としてふさわしい原稿を示し、この教会の牧師として人々を愛し、この務めを果たしていくことを約束しますか？
約束します。
信徒 の方々への誓約に入ります。どうぞ信徒の方々はお立ちください。誓約に入ります。1、主はこの愛する百瀬、ジョサイア兄弟をあなた方の牧師として使わされました。真心から喜びと敬意を持ってこの兄弟をあなた方の牧者として受け入れることを約束しますか。
約束します。
2、あなた方は兄弟が聖書に従って語る言葉を真理として受け入れ、共に主の教会を立て上げていくことを約束しますか。
約束します。
3、主は牧師の務めとして教え、進め、また戒めることを命じられました。あなた方は兄弟が聖書に従って語る言葉を真理として受け入れることを誓約しますか。
誓約します。
4、牧師は大きな責任を身に帯びて許された人々、託された人々を守るものです。あなた方は兄弟に対し聖書が命じるように従順であることを誓約しますか。
誓約します。5、
牧師は御言葉の宣教によって人々を神の国に導く特権を委ねられたものです。あなた方はそのために御言葉と行いによって祝福兄弟を励まし支えることを誓約しますか。
誓約します。
就職の祈りをいたします。私たちを闇の力から救い出し愛する御子の支配下に移してくださった全能の恵みの父よ、私たちは今主がその務めをなすために愛する教師を選んでこの教会の牧師としてくださったことを感謝いたします。どうか兄弟に聖霊を満たして御言葉の奉仕者にふさわしいものとしてください。命の御言葉を持って語って飢えた魂を養い育て、真理の御言葉によって罪人を救いに導くことができますように、主の恵みによって兄弟の言葉と行いが御旨にかない、主の栄光を表して常に人々の模範となるようにしてください。またこの牧師を迎えた信徒一同が大きな喜びと感謝を持って信仰に励み、信頼と敬意を持って共に主の技に努めるよう祝福してください。そして主の御霊がこの教会に満ち溢れてこの地域の光となり塩となり主の栄光を表すものとなりますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。就職の宣言。私は今ここにジョサイア、百瀬ジョサイア兄弟が御言葉に基づき日本長老教会憲法に準じてこの教会の牧師に就職したことを宣言いたします。皆さんどうぞお座りください。門安祝福の言葉を特命員として使わされた森川長老にしていただきます。よろしくお願いします。
中海から派遣されました西船橋教会の森川と申します。日本長老教会東関東中海はあなた方に祝意を表します。父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方と共にありますように。アーメン。今日は貴兄弟の貴教会の礼拝と百瀬ジョサイア牧師の就職式に臨席することができ喜びを共にすることができることを光栄に存じます。主なる神様は御言葉に固く立つ教会として海浜幕張恵教会を祝してくださいました。その長老教会に若い教師が立てられ牧師が誕生したことは東関東中海そして日本長老教会全体の喜びに絶えません。喜びとして絶えません。 本日はこの喜びの席に預かりましたことを神様に感謝いたします。今日のジョサヤ牧師の就職式、誠におめでとうございます。
改めまして、どうぞお立ちください。牧師として就職しました百瀬ジョサイア兄弟です。よろしくお願いします。はい、今日はこれで終わりですと言いたいところなのですが、これからしばらくの間御言葉から学びたいと思います。先ほど読みました聖書の箇所をもう一度読ませていただきたいと思います。ヨハネの福音書の21章15節から17節。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは、イエスが三度も、あなたは私を愛しますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。今日はこの箇所から、あなたは私を愛しますか？という題でしばらくの間御言葉に聞きたいと思います。会費幕張恵み教会の皆様、百瀬兄弟の牧師就職おめでとうございます。ジョサイアに優子さんいますか？優子さんここにはいない。どっかにいる、はい、隣にいる、どっかにいるんですね。子供たち、牧師就職おめでとうございます。私がこの会堂に来て、隣でしたけれども、牧師就職式を行うのは実は2回目です。初めはマーク・ボカネルグラ兄弟の就職式でした。その時にはまだ吉野部先生も健在でしたね。あの時の就職式と、また今回の就職式は、就職するご本人にとっても、また会社にとっても、随分と違う意味合いがあることと存じます。しかし、召された主は同じ主ですので、共に御言葉から聞きたいと思います。今日は特に、ジョサイア兄弟に向けて語ります。そしてその語りかけを聞く中で、皆さんは、牧師に召されるとはこういうことなのだということを学んでいただければと思います。お祈りいたします。天のお父様、主が本日もこの場に霊的にご臨在くださり、私たちが御言葉をよく理解することができるよう助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。インターネットサイト、マイナビニュース2023年8月25日の記事に以下のようなものがあります。引用します。ネクストレベルが運営する未来のお仕事は、8月4日から9日、今抱えている仕事の悩みについてのアンケート調査を実施しました。働いていれば誰しも仕事の悩みを抱えてしまうものではないだろうか。そこで今回、 社会人経験がある男女296名、男性136名、女性160名にインターネットアンケートを実施、年齢による悩みの違いや悩んだ時の解決法も調査した。その結果 37.2% の人が給料が低いと回答、2位の社内の人間関係に 24.4 ポイントの差をつけてダントツの1位となった。給与の低さについて各世代で上位に入っているのは、総合順位でも2位の社内の人間関係の悩み、特に20から40代の若い世代で上位になっている。引用は以上です。気になる3位は会社の将来性安定性となっています。牧師を取り巻く環境についてまずお話しいたします。経済的不安。牧師に就職するということは、ある意味でこのアンケートの第1位、2位、3位の悩みを信徒の皆さんと共有することになります。いや、それ以上にこれらの順位のほぼすべてに当てはまる職に就くことと同じなのかもしれません。では費用対効果はどうでしょうか。これまでに牧師になる人が受けてきた教育の過程とレベル、また投資した額を回収するまでにどれぐらいの年数がかかることでしょうか。普通教育から高等教育である大学、大学院だけで軽く円で換算しても7、8桁を超える費用がかかっていることでしょう。大学院を卒業した後、約5年かけて3段階の教師試験を受験し、合格し、教会からの招聘を受けていただく初任給はどれぐらいなのでしょうか。教育費を取り戻し、そこからは自分の収入となるクリッピングポイントはどの時点になるのでしょうか。私、計算したことないのでわからないんですけれども、相当長くかかるのではないかと思います。い、人間関係の不安。牧師家庭内での争いの中で、お金のことだけに限らない、実は子どもの教育のこと、また会員からの牧師や家族への誹謗中傷、会員である妻が守られない、長老教会では牧師夫人は教会員ですからね、会員である妻が守られない、また牧師である夫が時に会員の立場に立って妻が孤立してしまうというようなことをよく聞いたことがありますし、また自分自身の経験としても痛い、また苦い思い出として体験としてあります。またそういう相談を受けることは少なくありません。一人社長と孤立、将来性安定性の不安。牧師は就職したと思ったら即一人社長、そして役員は大体皆年上という社内環境と、また激変する自分を取り巻く環境に非常に戸惑いを感じることでしょう。また会長は天のお父様で24時間365日つながっている祈りというホットラインがあるとはいえ、目に見えるわけではありませんから、直接的に何かすぐに指導を仰ぐことができるわけではありません。自分自身の許容範囲がいっぱいいっぱいになるとき、牧師なんてもうやめてしまいたいと思うこともあります。また実際に精神的、また体身体的体調的な状況が許されず、やめなければならない状況になることがあります。ある意味それは牧師としての歩みを始めるときに頭の片隅にある程度想定しておくべきでしょう。そうなったらどうするのか、主が召してくださった最初の問いに戻る機会が与えられるならば、自分の立ち位置を確認することができるでしょう。 そこで今日の御言葉に聞きましょう。ペテロの最証明の記事です。十字架前のペテロ。この箇所は人類の救い主としてイエス様が十字架にかかり復活し、また弟子たちに現れ彼らと一緒に朝食をいただいた後のシーンです。ご存知の通り、ペテロは十字架にイエス様がかかられる前に、鶏が鳴く前に私を知らないと三度言うとイエス様から詰め寄られ、そんなことは絶対にないと言いました。しかし実際その時は来ると三度もイエスを知らないと言ってしまいました。イエス様はその時ペテロを見つめられました。そのうち彼は外に出て激しく泣いたのでした。彼はその時までは自信満々で勢いが強くて、他の兄弟たちが裏切っても自分は絶対に裏切らないとまで言っていたにもかかわらず、自分のしてしまったことを泣いて悔いて自分自身が打ち砕かれたのでした。そしてよみがえりの後、ペテロはイエスと出会った時どんなに気まずかったことでしょうか。実際彼の方からはイエス様のところに行くことさえはばかられたことでしょう。なんせ取り返しのつかないことをしてしまったのですから。そして焚き火を囲みながらのシーンです。そんな彼に漁に出てたくさんの魚が取れた後の朝食の後、焚き火を囲みながらイエス様はヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかと尋ねられました。十字架の前に他の弟子たちがあなたを裏切るとしてもと自分で言ってしまったことについて、イエスはペトロに直接あの時そう言っていたが、実際のところあなたは私が言った通りに鶏が鳴く前に3回も私を知らないと言った、その通りになったよね。そうであったとしても私はあなたを愛しているよ。それであなたは私を愛するのかとこの質問を通して問われたのでした。牧師の人生とはどういうものなのでしょうか。繰り返しになりますが、もう少し深く考えてみましょう。経済的な不安、人々との比較の中で自分がどうであるのかということを考える機会は何度もあることでしょう。自分自身の賜物のことや、また自分自身が牧会している教会の人数のことや、また毎年何人が救われるのか、そして教会の社議のことも、他の教会の牧師たちと比較して自分自身の社議がどれぐらいであるのかと考えることがこの先全くないとは限りません。私の知り合いの牧師は、悪い例だとは思いますが、教会の規模がある程度の規模になって大きさになってきたとき、会員の顔にお札の数字が浮かび上がるようになってしまったということで、彼は牧師を辞めました。時には家族の必要のために自分自身で稼いでアルバイトをする必要が生じてくるかもしれません。収入が少ない、人と比較する、そういうことのが気になる心の奥底にはどのような思いがあるのでしょうか。お金を持つことによってパワーを持つことができる、お金が少ないことでパワーが失われる、もしくは家族を十分に養うことができないので家長としての役割を十分に果たすことができない、よって社会的に弱いと感じ、自分が人からの誉れを受け取る、栄光を受け取る、称賛を受け取る機会が少なくなる、 または必要以上の欲望を満たすための道具がないことに不安を覚え、また不満を覚え、自分の心の偶像が浮き彫りにされるということにもなることでしょう。人間関係の不安、長老たちとの関係は普段は大丈夫でも、時に究極的な問題課題やまた状況が生じてきて、長老たちとの折り合いがつかなくなる時が来た時にどうすればよいのでしょうか。これまでは誰かが責任を取ってくれていました。でもこれからは自分がその教会で指導的な立場になるので責任を取らなければならない、そういう立場になります。そうであるにもかかわらず意見が対立したときどうしたらよいのでしょうか。長老たちの中には幕張の教会ではそうではないと思いますが、普通社会では〇〇でです、また普通会社では〇〇です、そういう言葉で自分の意見を通そうとする方がもしかしたらおられるかもしれません。信徒の中にも前の教会では〇〇でした、前の牧師はこうでしたと言ってくる方もおられるかもしれません。それらの意見に対して経験が若く、経験が少なく、また若いと、そうですかと言って従ってしまおうとすることがあります。しかし自分の本心の部分では違うと思っていますから、それに従おうとして、そういうことに従おうとしているので、行動としては従っていても心はついていっていないという状況が発生します。そういうことが発生して、それが一度だけであればまだしも、何回も重なっていくと、だんだんと心の中の核心部分と行動が一致できなくなり、本当の自分がバラバラになっていき、心身のバランスを崩してしまうということが起こり得ます。また逆に、これはジョサイアはそうだと言っているわけではないのですが、一般的な話として、牧師が意見が強く、それをはっきりと言い過ぎてしまう場合は、相手に対して丸々ハラスメントとなってしまう可能性もあります。つまり牧師になるということは、さまざまなストレスを抱えるということになります。そのストレスの解消法はどうすればよいのでしょうか。この職場で起こるストレスを解消する場所が職場にはありませんので、それらはそのまま家庭に持ち込まれて、いつも夫や父は不機嫌であるという家庭生活になり、家庭不和の原因にもなってしまうことでしょう。特に食住接近型の職場であれば、通勤時間も少ない、もしくは通勤時間がないということになりますから、通勤をしているその時間、10分、20分、30分、1時間というその時間に、職場でのストレスをもう一回考えて気分を切り替える、そういったこともできず、帰り道に誰かと会ってまた話してストレスが解消されるということもありませんので、その関係のストレスというものはやはり家庭に持ち込まれてしまうことになります。必要以上の期待が課題になる。最近私自身が特に経験をする中で感じるようになったことがあります。それはお互いが持っている期待が違うこと、これが人間関係の課題やストレスになっていくということです。それぞれの人たちは一つのことを見ても、その同じ見方ではなく、それぞれの持っているフィルターを通してそれを見ていますから、それに対しての期待が異なるわけです。 A さんと B さんと C さん、それぞれの持っている期待は 異なるわけです。牧師に対しての期待、また牧師夫人に対しての期待、また牧師家庭に対しての期待、それぞれが異なっていく。それらが積み重なって牧師はだんだんだんだん追い詰められて、牧師家庭個人だけではなく妻を巻き込み、また家庭にも迷惑をかける形でいろいろな失敗をしていくことになるでしょう。失敗をするでしょうと言ったのは、私たちは牧師としては失敗をするものだということをまずここで確認しておく必要があるでしょう。で、私だけは大丈夫なのでしょうか。実はそのようなことを通して私たちは結果的に神様を否認せざるを得ない、そういう状況に陥らせられることがあります。特にこの日本においては同調圧力が強いので、またその影響を少なからず受けている未完成の教会を牧することになりますので、自分の確信したこと以外のことも人を恐れるゆえに、はいもしくはイエスと言ってしまって、その結果自分の信仰の良心に照らしてイエス様に対してノーと言ってしまう結果になる可能性があります。そしてその結果、神を愛し人を愛するという聖書の持っている第1第2の戒めを私たちは破ってしまうことになり、イエス様だけではなく最愛の人のことよりも仕事やまた立場やまた他の人たちの意見を大切にして、妻やまた家族をないがしろにしてしまうような失敗をしてしまうことがありえます。教会と家族のどちらかを取るのですか、どちらを取るのですか、そういう究極的な質問を信頼している人からさえ投げかけられる、そういう場合も時にはあるのです。そしてその時にその失敗のもたらす報いと代償は非常に大きい場合もあります。その結果、時には仕事を一時的に変えていく必要がある、そういう必要が生じる時さえあります。また一時的に仕事を休まなければならない、また時には夫婦の関係が非常に難しくなるということも起こり得ます。また子どもたちが私たちの信じているイエス様に従わない道を選ぶということも起こり得ます。もちろん私たちの主はすべてのことをご存知の方ですから、そのことからも私たちが成長するようにと導いてくださっている、そのことは覚えておくべきでしょう。主からの問いかけ、ペテロが3回もイエス様のことを知らないと言ってしまった、その経験もある意味でそういう状況だったのでしょう。私たちが失敗をしてしまうその時、そんな時、ぜひこの箇所を思い出してください。私たち一人一人の失敗の数だけ、主はあなたの名前を呼び問いかけてくださいます。これここで泣くはずじゃなかったんですけどね。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。ヨハネの子シモン、あなたを私を愛していますか。 主がペテロを召される時の質問は、それはただ愛していますかだけです。何かができるとか、説教がうまいとか、コミュニケーション能力があるとか、決断力があるということではありません。なぜ主は愛していますかと聞かれたのでしょうか。なぜなら主がまずペテロを愛したからです。3回知らないと言ったペテロを主はその前から知って、落ち込み、また庭の外に出て激しく泣くことも知り、その上でなお召されるおつもりだったのです。もっと言えば、ペテロが生まれる前から、召される前から、それらをすべて知った上で、天の父の心を行うためにこの地上に来られ、ペテロのために十字架の上にかかられたのです。そして父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのですとペテロのことも含めて、私たち一人一人のことも含めておっしゃったのです。そうなのです。私たちは自分では何をしているかわからないのです。その時に良かれと思ってしていることでさえ、人がしている最高の善でさえ、神の前では汚れているのです。そして主は心の動機を見られます。動機を見られた主に対して、ペテロは一度ならず二度、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと信仰告白しました。そしてダメ押しのように、イエスが三度も、あなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めて彼はイエスに言いました。主よ、あなたはすべてご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。彼は三度も愛していることを告白することによって、自分がノーと言った数と同じだけ、いやそれ以上に主が彼を愛していることをそこで実感したことでしょう。同時に、今では他との比較によって認められようとする思い、また過去の経験や勢いや賜物、自信、そういうプライドによって働きをしようとしていた自分の本当の姿に直面させられて、心の奥にある自我を打ち砕かれざるを得ませんでした。その思いさえも知っていてくださる主に向き合わざるを得なくなったのです。主へのすべてを明け渡す機会となったのです。それで主は彼に、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいと言われました。主の羊を飼い、牧し、飼うための条件、それは主を愛することです。それだけを主は問われ、主は召されるのです。そして一つ一つの段階において、私たち一人一人の召された者たちの大切にしているものを手放すようにと招いてくださいます。お金によって手に入れられると思っていたパワー、権力、支配力、また人間関係やコミュニケーションがよくできるようになることで、人から認められ有名になることによって得られると思っていた名声、より大きなコミュニティに使えることによって与えられると思っていた将来性や安定性、それら一つ一つについても、私の子羊を飼いなさい、羊を牧しなさい、羊を飼いなさいと召されることによって砕いていってくださいます。今日、明日、これからもずっと主は問いかけてくださいます。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しますか。 ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか。お祈りいたしましょう。天におられる父なる神様、あなたは永遠の昔からの計画によって、今この兄弟を海浜幕張恵み教会の牧師として召し、またその召しを全うするようにと、すべての力を、霊的な力を、また天にあるすべての霊的な祝福をもって祝福し、彼にその賜物を授けていてくださることをありがとうございます。主よ、またそれを受け止める回収一人一人の上に、あなたからの豊かな導きを備えてください。兄弟のこれからの生涯の中で起こってくるさまざまな課題、誘惑、また困難、それら一つ一つの時に、あなたは私を愛しますかと問われる主の問いかけを思い出すことができますように、また会衆一人一人もそのように召された兄弟を心から愛し、慕い、敬い、尊敬を持って接することができますように、どうか導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。